中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
何かあったんですか？
はい、ある方にどうぞセンターにねいらしてくださいってお声かけしたんですけど、そうしたらセンターに行きたいんだけれども、主人に聞いてからでないと出かけられないんですっていうお答えだったんですね。
はいはい、何でもそのことをご主人に聞かれるっていう。
そうみたいです。やっぱり旦那さんがなんかいろいろ聞いてくるらしくて、どこに出かけるんだとか何時に帰ってくる。
制約がかなりきついですか？
かなりきついそうで、はいはいはい、なかなか自由な時間っていうのは
なるほど
ないですね。
それでも相当ストレスにならないですかね。全部まあ聞けばあれだけど
ね。私だったらすごいストレスになると思います。
そうですかね、はい、だけどその方はうまく処理されてるのかな。
そうですね。
でもいつもいつもご主人の意向によって自分の行動が決められてしまうっていうことであるとちょっと心配なんですけどね。
そうですね、自分の意見が、まあないなくな
る、ね、こうしたいと思っても聞かないとできないとか、
はい、
いうのがあまり強いとね、ご本人の意思が行動に現れないじゃないですか。
そうですね、
そうなるとマイナスの気の影響が受けやすくなりますよね。
受けやすくなるんですね。
どんどんお前は自分の体を使わないのか俺が使ってやるっていうマイナスの気が、
そういうマイナスさんがやってくるんですね。
そういう霊的なものが寄ってきたりして、その人の意思でその人の体を使うっていうのが本当なんだけど、それができなくなっちゃうとね、どんどんとその系統が強くなりますね。いろんな知らないうちにマイナスの気の影響を受けるってことあります。よくねお子さんなんかであるんですよね。お母さんがあまり強くね、いろいろ指示するとレールを敷いてしまうと、お子さんの意思でお子さんの体を使わないじゃないですか。
そうですね。
そうするとそこにマイナスの気がやってきて、どんどんお前、体使わないなら俺が使ってやるみたいなマイナスの気が来て、でだんだん何もできなくなっちゃう。
はい、よく中学受験とかね、はいはい、そういう方で、まあレールに乗ったんだけれども、学校行ってからちょっと辛くなっちゃったとかね、
なんか辛くなって何もできなくなっちゃうとか、はい、自分の意思がぼやっとしちゃって、なんだかよく分かんなくなっちゃう、
はい、
よく分かんないから何もしない、だからうちにずっといるとかいうことになってしまったり、ちょっと何かあったことで自分がガクッと来て、そこから何もできなくなっちゃうとか、そういうのもありますよね、
はい、
だから自分の意思、自分の決めたことで体を動かすってとっても大事なことなんですね。
大事なことなんですね、
でこれそれでまあ間違ったことでも仕方ないんだけど、それでも間違っても学びがありますよね。
あ、そうですよね、
それをやっぱり良しとしていけることで、どんな風になったとしても自分の意思で行動できると光って気のエネルギーは増えていくんですよね。
はい、
なんかとっても大事なことで、間違う間違わない関係なくね、すごいエネルギー的には大事なことなんだけど、それができなくなっちゃうってことですよ ね、
まあ、危なくないようにとか、どうしてもねこちらが正解が分かっているだけに回避してあげたいっていう思いが ね、ありますけど、まあその子にとっては経験が大事ですよ ね、
そうですね。だからその子もまあそれをストレスとは思ってないです
、
多分お母さんに言われたままずっとやってるみたいなことだ、例えばね。あとその奥さんにしてもね、ご主人の言われた通りにやってれば、いいわけで、それをストレスとは感じていない、だけども知らないうちにストレスは溜まっていっているはずっていう、
ここで音楽に気を入れた CD 音機を聴いていただきましょう。 音気を聞いていただきました。
ストレスとは思わない、だけどストレスが知らないうちに溜まっていくっていうのはよくあるパターンですね。
そうですね、
うん、だからマイナスの気の影響を受けてるというふうに認識されないですけどね、知らないうちにでもマイナスの気は溜まっていくっていうことになりますね、
はい、
だから本当はそういうものに気がつけるとねいいんですけどね、気がついて、まあ、気を受けていけることでだんだんマイナスの気消えていって、自分の思う通りに自分の体が動かせるようになる、自分のよりいい方向に気のエネルギーを高めることができるっていうことになりますよね、はい、ぜひね自分の方を顧みていただくっていうのはいいのかなと思うんですけど、何かストレスと思ってないんだけどストレスになってることがあるはずで、それにマイナスの気関係してませんかっていうことですね、
はい、
うん、これ体験談がありましたちょっと読んでもらえますか。
はい、久しぶりに新機構研修講座を受講しました。今回は自分の気になるところもありましたが、主に姉の付き添いで参加しました。最終日には頭痛がひどくなり、何が何だか考えられないほど具合が悪くなりました。姉の方に意識がいっていて、自分のことがおろそかになっていたことに気づきました。なんとか帰宅でき、二日目にはとってもすっきりしました。肯定反応を乗り越えられました。この経験を次に生かしていきたいです。
なるほど、これはお姉さんの付き添いでね、はい、研修講座に参加されたっていう方だけど、自分のところにいろんなマイナスの気が溜まっていたことに気がついてはいなかったっていうことですよね。
そうですね、
お姉さんが主だからね、
はい、
うん、でマイナスの気、まあ、いろんな知らないうちにストレスとかね、いろんな問題なことが多分自分のところにも来ていた、あったはずなんだけど、そこにまあ意識を向けられていなかったっていうことだね、
はい、
そうするとどんどん気を受けていくうちにそういうマイナスの気がこう出てきて、頭痛みたいな形になって現れたんだね。それで肌と気がついたっていうことでしょうか、うん、
そうですね、
うん、
どうしてもやっぱお世話、うん、する側となるとやっぱりそこに、はい、一生懸命気持ちがいきますからね、うん、
それがまあ精一杯でね、うん、自分の方を顧みるってことがなかなかできなくなりますよね、はい、だから介護なんかしてる方もそういうことはあるかもしれませんね。
ある、
うん、
あると思いますね、
うん、ストレスとは思ってないんだけど知らないうちに大きなストレス抱えてしまっている、うん、まあそういうことになかなか気がつけないっていうことね、まあ、気がついてもっとどんどん気を受けていくと、そういうマイナスの気っていうのがね消えていけるようになる。逆に言うと気を受けてマイナスの気に気がついて出していけるといいんですね、うん、気を受けながらなんか泣きたくなっちゃったりとか、
はい、
なんか悲しくなっちゃったりとか、うん、なんか寂しくなっちゃったりとか、いろんなのあるんだけど、そういうのをこう出せるとね、どんどんマイナスの気は浄化されて楽になっていけるっていうことがあってね、知らないうちに溜めてるマイナスの気ストレスもね消えていきますね。まあ、新機構をそんな風に利用してもらってもいいのかなと思います。今日はね、知らないうちに溜めてしまっているストレスはないですか、マイナスの気はないですかっていうお話からね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。